この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
左足の甲の痛みが収まってきてまともに走れるようになってきました。バネットです。今週は久しぶりに3日連続走ることができました。1回あたりは10キロぐらいなんですけども、2週間ぐらい前までは10キロもあんま走れなかったですからね。で、特に後半左足が痛んできて、もう下り坂は怖くていけないみたいな状態だったんですけども、今週は比較的安心して走ることができました。まあそれでも急な下りを降りるとまた再発しそうな気がしていけてないですけどもね。まあゆっくり付き合っていくつもりではいます。月並みなんですけども、サッカーワールドカップいよいよ盛り上がってきましたね。多分今日かな、これ撮ってんの日曜日の昼間なんですけども、今日の夜日本の第2試合がありますね。まあロシアとか日本みたいな予想外の健闘をする国があったり、強豪と言われる優勝候補に挙げられるチームが負けたりと、まあこういうのは本当に短期戦の怖さですね。もし日本がコロンビアと10試合で5勝先に取った方が勝ちとかっていう戦い方したら、日本がコロンビアに勝つ確率はもうほとんどゼロに近いと思いますけども、一発勝負だったら今回みたいなことがあります。まあこういう実力と違う結果が出るっていうのも、まあワールドカップの面白いところかもしれないですね。まあただまぶれ勝ちがずっと続くなんてことはないんで、トーナメントの上の方に勝ち残るのはまあ大体予想されたようなチームのいくつかということですね。まあベスト8の中にダークホースみたいなのが入るのも滅多にないですね。まあこういったところはロードレースにも通じるところがありますね。外的な条件とかレース運びとか、まあそういったところで思わぬ選手がステージ優勝するとか、あるいはリーダージャージを手に入れるとか、そういうことが起きるのは第1週だけですね。2週、3週と進めばもう優勝候補というような選手しか上位に残らないということになります。ちなみに今年のツールドフランスは開催が7月の第2週の週末からになります。通常は7月の第1週なんですけども、今年はワールドカップサッカーとの重複を減らすためというのがその理由だそうです。まあゴール時間帯とサッカーの試合がバッティングするんでしょうね。でまあテレビ局とかスポンサーにとってそれはもったいないということでずらされることになったんだと思います。そういえば先週ナイキのエピックリアクトについて話したんですけども、実際の履き心地とかそういったことを全然話してないということに後で気づきました。まあまだ走ってないんで走った感想はまた後日になるんですけども、部屋の中でとりあえず履いてみましたんで補足します。まあ何より最初に感じたのは大きさですね。結構大きく感じました。ストリーク6がきついシューズだったんで余計にそう感じたのかもしれないですけども、最初足入れた時にサイズ間違えたんかなと思ったぐらいです。でもう本当にそう思って靴の箱とかシューズの中に入ってある、まあ、サイズ表ですねみたいなのを確認しましたけども、やっぱり 25.5 センチと書いてありました。でまあフライニットなんで柔らかいというか、まあメッシュよりは柔らかいんですけども、で裸足で履こうと思ってたんですけども、サイズ的に難しいですね。靴下履かないともうゆるゆるでぐすぐすになりそうな感じです。で紐をすごく強く 絞らないとダメになって、そうなると前に言ったみたいにベロの部分ですね、あそこのところにシワが溜まって鬱陶しいということになりそうなんで、若干厚めの靴下履かなあかんのかなとかって思ってます。まあ逆に言えば足が大きな人というかボリュームがあるタイプの人でも十分楽に履けると思います。アシックスとかアディダスとかでワイドモデルっていうのがあるんですけども、そういうのを履いてる人でもこれだったら履けるんじゃないかなと思います。どっかのサイトっていうかレビュー記事かなんかで、こう靴下みたいだから裸足で履くのが気持ちいいとかあったんですけども、そんなことあるかと思いましたね。前も言ったみたいにエピックリアクトのフライニットは通常のっていうか、まあ私が履いたことのあるフリーに使われてたようなフライニットとは全然違って結構硬いですから、あんまり裸足で履いて快適なんとは思えない感じがしました。まあどっちみち私はサイズ的に履けそうないですけど、で今日は腕の振りについて考えたいと思います。パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしです。
ジョレンです。
ジョレンです。この番組はです、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から、それらの病気を考察し、自分たちではわからないので、最終的には本物のお医者さんに研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、人間病院聞いてもらいました。ただ最近徳松さんが体調不良ということで先週お休みですし、これが配信される週も配信されるかどうかちょっと微妙な感じだそうです。とにかく早く健康回復して再開してほしいと思っています。人間病院なんですけども、人間病院行くと病状が悪化しそうな感じなんで、あんまりお勧めできませんね。腕の振りについてなんですけども、まあご存知の通り、腕は、こう足を運ぶときのバランスを取るのに使います。左右の足と左右の腕と、これらが連動してお互いにバランスを取ると。カウンターウェイトのように使われると。そういうことですね。なんで、腕の振りも足の振りと同じように重要だそうです。まあ、なんか持ってとかポケットに手突っ込んだりとかって走ってみたらすぐわかるんですけども、非常に走りにくいです。で、私が住んでるところはすぐ近くに工業団地があって、で、そこは結構広い道があるんですね。大型トラックが通れるような道があります。で、そういうところは両側に歩道も整備されてますし、街灯もあります。まあ、あんまりね、車道を照らす街灯なんで、歩道を走るときには全然役に立たないというか、なんで、まあ、車道を走ってるんですけども、まあ、それでも、ランニング来てる人は結構多くて、そういう人の走りを見る機会が結構あります。で、そういうところで見てると、まあ、私みたいな素人が見ても、こう、合理的に触れてないなとか、もったいないなとかって思う人は結構多いです。で、腕の振りの悪い人は、まあ、いくつかパターンがあるみたいですね。で、女性でよく目にするのは、横方向に動かしてる人ですね。ドロンジョー一味みたいな、あんな極端ではもちろんないんですけども、横に振ってる、肘を横に振ってるような、そんな感じの人がいますね。まあ、年配の女性が多いかな。筋力的なもんとか、骨格的なもんがあるんかもしれないんですけども、もうこれだと当然、前後に振ってる足のカウンターウェイトに役に立ちませんね。で、バランスも あんまり取れてないと思いますし、もったいない感じがします。でまた女性の場合だとこう腕から肘でなく肘より先っていうか肘の関節を曲げて振ってることにしてる人が多いような気がしますね。これも肘から先振ってもあんまり重量的に少ないですし、肩から肘までの骨を動かすより効果が少ないと思いますね。で、方向がそもそも違ってますからね。肘固定して腕振っても足のカウンターウェイトにならないですね。で、私もあるんですけども、こう、体の前の方で振ってしまってる。肘があんまり後ろ行かずに振ってるっていうケースもあります。で、こういう場合、さっき言った肘の関節で振ってるっていうのと組み合わせたような、そんな感じになってしまうパターンがあります。まあ私もここに該当するんですけどもね。気持ちでは肘を後ろに引いてるつもりなんですけども、実際にそうなってないみたいです。ブリキの昔の古い人形で、こう、ゼンマイ仕掛けで、猿がこう、座ってて、太鼓をトントントントンって叩くやつがあったと思うんですけども、あんな時の腕の振りみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ自分ではそう思わないんですけども、この間、タタラギダムコマラソンの時の写真、まあ勝手に撮ってくれるやつなんですけども、見てたら、なんか両手とも前に出てるぞと。普通はどっちかが後ろで、どっちかが前に出てないとあかんのに、両手とも前に出てるんちゃうかと。そんな感じの写真がありましたんでね。これは自分でもまずいなと思ってます。それと、これも私の癖なんですけども、手首を振ってしまうっていうことがありますね。特に疲れてきた時とか、坂で勢いつけたい、欲しい時に、こう手首振ってしまうんですね。手首なんか振ったところでこんなもん質量大したことないから、全然役に立たないんですけどもね。なんかこう、テンション的なもんというか、なんかで振ってしまいますね。で、極端な話っていうか、おととしの福知山マラソン出た時に、もうほんときつくて、腕振らなあかんとかと思って振ってたら、やっぱこの手首使ってやってたらしくて、次の日に右の手首が腱鞘炎みたいになりましたからね。一週間ぐらい痛かったですね。これになるっていうのはもう、そもそも腕の振り方が悪かったということだと思います。でもこういうのもたまにしてる人います。で、あと、左右非対称の人も多いですね。これも私当てはまるんですけども、まあ、左右が完璧に対称で動くっていう人は多分ないと思うんですけども、その程度の差ですね。ひどいと、これはバランス崩す原因になると思いますね。だから腕の振りが悪いからバランスを崩してるのか、バランスを崩してるから腕の振りが悪いのか、それはもうちょっとよくわからないですけどね。多分もう両方ともが同じなんでしょうね。で、また腕の場合は、利き腕とそうじゃない方の腕の使い方っていうか、自由に動かせる感じっていうのがだいぶ違うんで、やっぱ差出ますよね。筋力だって違うし。私の場合は右利きですけども、やっぱ右の方が握力も強いし、多分上腕二頭筋とか三頭筋もパワーがあると思うんでね。これらを左手と、というか左手もこれと同じように動かすっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。で、腕の振りっていうのは、まあ単に肩から下だけじゃなくて、肩も一緒に振ってるっていうか、まあ、肩甲骨を動かしてとかよく雑誌とか載ってますけども、そこから効いてくるんですよね。というか、そこから振れてる方が効果が高いんだと思いますね。ただ、この意識を強くしすぎると、肩甲骨を動かしてるっていうよりも、上体を振ってるっていう風になっ てるケースも多くありますね。上半身を大きく振って肩をそのまま左右に振ってるっていう感じの振り方してる人はいますね。男性に多いようですけども、これも多くなりすぎると、エネルギーの無駄遣いになりますし、バランスを崩す原因にもなりますね。良くない例いろいろ言ってきました。で、私自身も当てはまっているものも結構あります。また腕の振りが悪いからって言って本当にそれで走れないかって言ったら、そうでもないケースも多いと思います。実際みんな覚えてるかな、宗茂宗武さんですね、日本のマラソンの黄金期だった双子のランナーですけども、彼らなんかは教科書的に見たらあんまりおすすめじゃないような腕の振り方されてましたけどね。左右非対称だったし、それでもあんな走れるわけですから。で、またそれを無理に強制しようとかするとタイムが悪くなったりとかすると思うんでね、それはもう個性として受け止めればいいかもしれないですけども、ただ無駄をなくせればなくしただけ、それだけ走りの方にエネルギーを振り分けることができるということで、できる範囲内で正しいというか、合理的な腕の振り方を身につけたらいいんじゃないでしょうかということですね。
ワン。の大好きなタイの天ぷら揚げてんのかな、そのうち俺も浜松に行くから、俺を天ぷらにしてくれよ、天ぷらになって俺を浜名湖に沈めておくれ、俺は浜名湖に沈んでうなぎの餌になる、悪くない四十までに社会復帰さんに俺は天ぷらにされて浜名湖に沈み、うなぎの餌になる、こんな人生も悪くはない。長いトングで引き上げるのもあり。
Thank you, baby.
はい、トング2016フューチャリングドイニー川崎イエローの曲でした。これは川崎イエローさんの何だったかな、ジアンサーっていう、アルバムに入ってます。ジアンサーは本人に言って買ってください。で、じゃあどうするのが正解なのということなんですけども、もう合理的な形っていうのはもうほとんど決まってます。あります。ただこれ言葉で説明するのは私には無理なんで、動画を紹介します。それを、ブログに貼っときますんで、それを参考にして、ああ、なるほどと思って練習していただければいいと思います。私なりに考えると、 重要なのは胸をしっかり張ると猫背にならないということですね。あと肘の角度90度か90度よりちょっと狭いぐらいの感じで振る方向、前後に振る、あと肘が体の後ろに来るように振るということですね。もうそれに尽きるんじゃないでしょうか。ただこんだけ同時に考えるのは難しいんですね。しかも利き手じゃない方は思ったようにはなかなか動いてくれないですから、同時に腕っていうのは足なんかよりもこう自由度が高いですよね。肩なんかすごい広い角度で動くんで、どの方向してもそれなりに動くんで、余計に正しい方向に矯正しにくいっていうか分かりにくいんですね。よっぽどこう身体的なイメージができてないと癖のあるような振りになってしまうと思います。でそれで練習を繰り返しているとそれがもう固定してしまって、そうじゃないとしっくりかんみたいになってしまうんだと思いますね。だから、まあ、初心者のうちに直しておくのはベストかなと思います。だから私もまだ諦めてませんので頑張ってます。でこういう時に自分の腕の振りとか見るのに誰かこう人に頼んで動画撮ってもらったりとかできると非常に有効かなと思います。でそういうのを私が紹介したような動画と比べてみたらいいと思います。でそういう機会がなければ、私がやったみたいに大会に出た時の写真を参考にするのも手かなと思います。でもっと徹底的にやるんだったらもうコーチングを受けるのがベストですね。もうこれに勝るものはないと思います。大都市圏っていうか東京、大阪、京都、福岡ぐらいだったかなにアシックスとかミズノがそのフォームを動画で撮って分析してくれるサービスで、コーチもやってくれるとかいうコースもあると思うんですけども、そういうサービスをやってますんで、近い方は行かれたらいいなと思いますね。私も近くに住んでたら行くんですけども、私が今住んでるところから行こうとすると丸一日の仕事になってしまうんで、ちょっと辛いですね。交通費もバカにならないですし。でさらに阪神下に住まれてる人ならば、向こう側の河川敷を使ったランニング個人指導というのが受けられます。この番組の音楽で紹介しているザ・ナチュラル・キラーズさんが講師としてやられてます。でネットで申し込みできるんでやってみてはいかがでしょうか。確かお試しとかで一回行けることもできると思います。で普通に走ってフォーム見てもらったりとかアドバイスもらったりとかいうこともできますし、頼んだらこうスマホで動画とか撮ってくれると思いますんでね、まあそういうのは後で見てもいいと思いますし、とりあえずブログにリンクを貼っておきますので、ぜひお試しください。
放課後系ポッドキャスト
ダメリバ
ー。この番組は遥か昔に義務教育を終えた女子3人が放課後の教室のノリで自由におしゃべりするポッドキャスト番組です。今回のお当番は、
ゴ
ー、あゆみ、
たまみん
の3人です。
はい、ダベリバーでした。ダベリバーのまなみんさんが結婚されて、そういう話も聞けますね。面白い番組だと思います。ランニングスタイルの8月号がそろそろ出るかなと思ってたんですけども、24日時点、で、まだ出てませんね。毎月22日発売だったんですけども、で、休刊したとか廃刊したとか、そういう情報も全然見当たらないですし、どうしたんかなと思って、サイトをよく見てたら、雑誌の説明のところに、奇数月の22日だったかな?に発売とかあったんですね。だから、知らん間に隔月誌になっ ったんでしょうかね。よくわかんないんですけども。まあ、そうなると私みたいな、こう、Kindle Unlimited で毎月読んでる人間にとっては非常にこう、損な感じがするんですよね。なんで、ランスタからの情報はありませんけども、ナイキから、DM で来たんですけども、ペガサス35っていうのが発売されたそうですね。まあもう、これも35モデル目ということで、何十年も前に発売開始されたモデルですね。ミズノのウェーブライダーですら20番台なのに、35ですからね。年1回で出してるとしても35回目ですからね。すごいですね。性格としては、エピックリアクトよりはレース志向を強くしたシューズのようですね。実際大会で履いてる人もすごく多いですし。で、今回のモデルは、ベーパーフライとかズームフライのような形状に近づけたという感じですね。本当によく似てます。ただ、ソールの中にズームフライみたいな構造のものは入ってないみたいです。で、ソールにはまあ名前が示す通りズームが入ってるようです。全域にズームがとかって書いてあるんで、かなり広い空気だまりのようなものが仕込まれてるんだと思います。かなり厚いそこのイメージですね。で、かかとのところが、ズームフライとかみたいな感じで尖ってるっていうのも、今年のモデルっていう感じですね。ただ、アウターソールのパターンは、ほぼ従来の形を踏襲してますね。で、アッパーは、まあ、以前からと同じようなメッシュで、で、紐のところの構造は、従来のシューズと同じような感じで、ベロがあって、で、フライワイヤーで紐を固定するという感じですね。非常に手堅い作りです。まあ前にも言ったように、エピックリアクトの靴紐周りの処理よりもこちらの方が私は好きですね。フレキシブルで、しかもちゃんと固定ができていると。まあ、重量的に不利になるかもしれないんですけどもね。で、アキレス腱のところが今回のモデルではちょっと変わってますね。高くなってて、後ろに反ったみたいになってます。なんか、アディダスのウルトラブーストみたいな、そんな感じですね。ちょっと今風な感じというのか。まあ、こっちの方が、こう、かかとの上からアキレスのところ、靴ずれしやすいあたりのところですね。あそこのあたりが柔らかくなるから、いいかもしれませんね。で、履いたり脱いだりするときもいいのかもしれないです。履いたことないんで、なんとも言えないですけども。だからこれまでペガサスが私の、購入の対象範囲に入ってなかったのは、前に33か34かだったのをアウトレットで履いて、で、アッパーのメッシュがね、ちょっと合わなかったっていうのが、好きじゃなかったんで、買わなかったんですけども、この35は、こう、フォルム的に好みなんで、ちょっと興味が湧きました。まあ、実際履いてみないと、アッパーの足への当たり具合とかっていうのはわからないですけどもね。まあ、もし、福知山マラソンの時に安くであったら、買ってもいいかなと思ってます。では、非常勤さんのティーンサブルの花でお別れです。マインドでした。
ティーンサブル花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、チムニスミリティンヌムリブシア弓はゆまりしがうやぬゆしぐとや弓や
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R、U、N、C、A、S、1、8、0。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。